旅情報
アスカの
行くで超全力。
はい、というわけで始まりました、はい、旅情とアスカの行くで超全力。
はい、
はい、パーソナリティの旅情天吉と申します。
はい、同じくパートライターパー違う、はい、ラジオパーソナリティのアスカです。
はい、はい、落ち着いてください、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はいはいはいはい、最近の話なんですけど、
はい、
ちょっと僕ラジオを始めて。
おお、
そうなんですよ。これもラジオなんですけど、
はい、
ちょっとね、自宅で兄貴と二人でラジオを始めまして、
うん、
でそれでね、第1回を近々更新予定なんですが、その内容がね、イマジナリーフレンドっているじゃないですか。
イマジナリーフレンド？
そうそうそう。頭の中にいる自分のもう一人の友達みたいな。
あ
ー。の、イマジナリーガールフレンドを作ろうっていう内容で。
はい。
そうそうそう。あのね、テレビで昔見たことがあるんですよ。
はい。
すごい好きなアニメキャラクターに、頑張れ頑張れって言われてるような気になって、ダイエットをした女性みたいなのが。
あー。
そうそう。こんなに太ってる私を、あのキャラクターのあの人は、ブサイクだと思ってるかもしれないっていう風に、自分の中にね、誰々のためにしたいっていう明確なキャラクターを一人作って、その人のために努力をしたりとかすると、もう原動力としてはすごいんじゃないかなっていう。
ああ、なるほど。
で、多分、まあ、今までできたことがないので、
はい、
分からないんですけど、僕彼女はできたことなくて、
はい、
で彼女ができたらその人のためにすごい頑張れるんじゃないかなって思ってて、
うん、
だから僕の中に彼女を作って、そうそう、それでね、その彼女のために痩せたりとか、ちょっと勉強したりとかしたらね、多分僕は超人になれるんじゃないかな。
いや、超人ですか。
そうそうそう。
まあ、でも確かにその人のために頑張ろうっていうのはいいなっていうふうに思いますね。
ですよね、
はい、
そう。だからその時はまだ完成しなかったんですけど、
はい、
まあ、ある程度形になってきたんで、いつかね、自分の中にイマジナリーガールフレンドを作って、
はい、
一生一人で孤独に過ごしたいと思
います。いや、まあまあ、ね、現実に戻ってきてもらって。
いや、二股なんてかけられるわけないじゃないですか。
いや、まあそうなんですけどね。
そうですよ。もう僕の頭の中に彼女がいるっていう流れになるんですか。
あ、まあ、そう、私の方も実際の彼氏と二次元のキャラクターっていうのは別物だっていう風に考えてるんで
多分近い将来ね、カップル割引とかやってるお店に一人で行ってね、あのカップルしか対応しておりませんのでって言われて、僕の隣にいるじゃないですかっていうやばいやつになるかもしれないんで、ニュースになったらちょっと笑ってやってください。
いやあんまりニュースを、大げさなんです
けどまあね、そんな感じでなんかゆっくりとやっております。
はい、
はい、ゲーム実況とか始めたんで、まあ、最後の方にね、また宣伝するんですけど、
はい、
よかったら見てやってください。
わかりました。
はい、何かありますよ、最近近況みたいのは。
近況ですか。そうですよ、もう
オープニングって近況報告の場だと僕思ってる。
近況報告。
はいはい。
そうですね。進捗としては、
はいはい、
この間先週かな、私オリジナル曲を作ってるんですけども。
オリジナルソング。
はい、オリジナルソング作ってるん
で。いいですね。
それのレコーディングを先週、はい、やってきました。
レコーディングやってきたって、
はい、
やっぱ一度は行ってみたいですよね僕まだレコーディングしてきたって言ったことない
行っちゃった
あ、でもラジオもレコーディングかな。
そうですかね
あ、じゃあ僕現在レコーディング中でございます。はい、そうです、そういう判定が出ました。
判定が出ました
、はい、ラジオはレコーディングだそうです、
はい、
じゃあ僕今現在ねレコーディングしてるんで、
はい、
夢が一つ叶いました。はい、というわけでやっていきましょう、
はい、
アスカさんのね、その話については詳しく後ほど聞かせていただけたらと思います。
わ、はい、かりました。
じゃあ本日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけで、
はい、
まず最初のコーナー、
はい、
じゃあタイトルコールどうぞ、はい、
好きなものを語りたい。
イエーイ、これ YouTuber がよく使ってるね、イエーイってやつ流そうかなって、
はい
はい、こちらのコーナーはですね、
はい、
1分間という制限をつけた上で、
はい、
自分の好きなものについて語るというコーナーです、
はい、
前回はね、もうボロッボロだった
んで、ボロッボロだったんですけど、
ボロッボロのカサカサのちょっとだったんでちょっと頑張っていかないと。
はい、
そうそう、これは1分間で内容をしっかりとまとめて相手に魅力を伝えるというものになっております、
はい、
台本とかは一切ありません。
ありません。
あらかじめね、これ話しますって題材はそれぞれ1個ずつ考えてきてはいるんですが、
はい、
もう一応即興で伝えるという感じのコーナーになっております。
はい、
さて、では先行後攻どちらからいきましょうか。
どっちがいいですか。
前回アスカさんに先にやってもらったんですよね。
あ、そうですね、やりました先に。
ということは僕ですかね。
お、じゃあ先行お願いします。
はい、わかりました、はい、今ちょっとタイムウォッチストップウォッチの準備をしております。少々お待ちください、はい、ということでできました。
はい、
はい、では1分間で説明をさせていただきます、
はい、
説明する内容はですね、僕が今めちゃくちゃ大好きで毎週更新をね、あのベッドの中でゴロゴロ転がりながら待ってるぐらいの、
はい、
超大好きなインターネットラジオ匿名ラジオについて話をしたいと思います。
はい、
はい、というわけで、ではなんだろう、アスカさんにね、はい、開始の合図をしていただきたいと思います。
はい、はい、それでは用意スタート。
はい、今回紹介するのは YouTube などで更新されている匿名ラジオについてでございます。このラジオはですね、インターネットで配信されているもので、大人気ブロガーのアルファさんと作家のダヴィンチ・オスレタンさんという方、二人がやってらっしゃるラジオでございます。二人ともおもころというウェブライターをやっている方ですね。どんな内容かというと、面白い系の記事を更新しているっていうことを仕事にしている方だったんです。で、その二人が、インターネット上では自分の目元に黒い線を引いてるっていうのと、マスクをつけて活動している。要は、顔を出してないんですね、インターネット上に。ということで、匿名という共通点があり、匿名ラジオという名前になっております。内容はですね、基本的にない話がメインなんですよ。一番代表的なものかなと思ってるのは、サザエさんちのバーベキューに呼ばれた時にどう立ち振る舞えばいいのかとか、マリオパーティーのパーティーに参加したらどんな感じなのかみたいな、そういう存在しない話をなんか真面目に語り合って。で、そもそも題材が面白いっていうのもあるんですけど、二人とも非常に言葉が堪能なんですよ。しまった。
でもすごい面白かったですよ。
あー、ごめんなさい。はい、僕のね、視界のね、見えないところにね、時計がありました。しまった、時間見てなかったよ。
まあまあまあ、でも面白さは伝わったかとは思いますので。
くっそ面白いんだぜこれ。この前公開録音とか行って、
おー、
そうそうそう、メガネ忘れてね、水泳のゴーグルを買うっていう。そう、暴挙をしたりとかしてました、
ね、おっしゃってましたね。
そう、はい、一緒に写真撮ってもらったりした。
おー、
うん、はい、僕の感じはそんな感じですね、
はい、
みんな匿名ラジオ見てね。
はい。
何の番組だこれ。で、じゃあ次はアスカさんの番でございますよ、はい、さて1分間何の話題について語ってもらいましょうか。
はい、まあいろいろ悩んだんですが、
はいはい、
今回は、新幹線変形ロボシンカリオンについて。
お、シンカリオンですか。
はい、
僕気になってはいたんですけど、
はい、
見たことはないので、
説明、まあ、語っていきたいと、1分間語っていきたいと思います。
僕のシンカリオンじゃないな、昔ね、ドンファンとかいうやつが出てくるね、なんだっけな、乗り物大好きみたいな感じの番組があって、子供向けの、その頃になんか、うん、新幹線が変形する系のアニメを見たことがあったかな、
はい、
ドンファンが出てくるんですよ。ドンファンが。
ドンファン、
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 ドンファン。はい、というわけで、じゃあシンカリオンについて語っていただきましょう、
はい、
では合図いきます、
はい、
よーいスタート。あ、ごめん、もう一回いきます。今ねストップウォッチの全然違うところね、アスカさんが押しちゃったから。
ごめんなさい。見てなかった。
いや、じゃあ僕押しますね、
はい、
気を取り直していきましょう。ではシンカリオンについて1分間よろしくお願いします。
はい、
よーいスタート。チン。
はい、シンカリオンなんですけれども、主人公の早杉隼人っていう主人公がいるんですけれども、まあ、その主人公が父親がやってる、まあ、会社の組織っていうのが、そのシンカリオンを作ってるとか運営してるところ で、それに、まあ、まあ、巻き込まれてじゃないですけど、まあ、新幹線が大好きなんで、それに、シンカリオンの運転士になっていくっていう話なんですけども、このシンカリオンがですね、結構大人の人でも、内容を楽しめるようなものだったり、で、あと、新幹線、だから、まあ、ロボットに変形するんですけど、新幹線なんですけど、ここ最近のロボットすごくて飛ぶんですよ。新幹線なのに飛んで、もう結構エヴァとかの関係のものも出てきたりするので、これから。
はい、終了でございます。はい、突っ込むのをだいぶ我慢しましたよ。いや、まず早すぎ早とでね、ビクってきました、ね。飛ぶんだね、新幹線って。
もう結構あんまり魅力伝えられなかったですけど、そうなんで、ここ最近のはすごくなってきたので
新幹線も飛ぶ時代でございますが、
はい、ぜひ見ていただきたいな
ちょっとね、エヴァとか絡むっていうのがね、はい、あれどうなるんだって思いましたけど、はい、残念ながらね、1分は終わってしまいましたので、はい、そう、あのアピールタイムっていうのは限られているものでございます、はい、世の中ね、
はい、
これはちょっと無情ではございますが、はい、仕方ありません、
はい、というわけでね、気になった方はぜひ見てください
はい、見てください。
はい、
で、まあ今回もちょっとね、うまく言えなかったということでまあ例によって、
はい、
ちょっとね、完全に分かっているであろうものの ことについてちょっともう1分ずつ、
はい、
ちょっと話をできたらなと思います。
はい、
まあちょっとね、アニメとかの話になるともしかしたら難しいのかなって思ったんですよ。
はい、
じゃあ食べ物について説明するってのはどうですかね。
食べ物ですか。
そうです。じゃあちょっとね、あの今回またアスカさんからになってしまうんですが、
はい、
国民的食事カレーライス。
カレーライス、
僕、はい、カレーライス食べたことないんですよ。ちょっとカレーライスってどういう食べ物なんですかね。インドのカリーとは何が違うんでしょうかねっていうね、人のためにちょっとカレーライスについて1分間語ってもらいたい。
カレーライスについて、
アスカさん、カレーライス食べたことありますか。
ありますよ。
ですよね。
はい、
はい、あのアスカさんも食べたことあると思いますので、はい、ちょっとカレーライスの魅力について。
はい、
もしかしてカレーライス嫌い。
いや、好きですよ。
じゃあ大丈夫だ。
はい、
大丈夫だ。
はい、
じゃあちょっとアスカさん、はい、カレーライスについて語っていただきましょう。
はい、
ではいきます。
はい、
よーい、レッツカレ
ー。はい、では食べ物のカレーライスについて語らせていただくんですけれども、あのまあお家であのよく作られてるのって本当にあのカレーとあのご飯のライスじゃないですか。私お気に入りなのがあのインド人の人が作ってるカレー屋さんがあってヘブンっていうお店なんですけども、そこがなんだろう、カレールーとかはやっぱ入れてなくて、スパイスとかそういうのを交えたカレー、美味しい本当に本場のカレーと、あとあのご飯もあるんですけど、ナンを使用してて、でナンも普通のナンとかじゃなく、なんかチーズナンとかいろんな種類のナンを扱ってるところで、でカレーもやっぱり何種類かありまして、ぜひそこのカレーはすごく美味しいので食べてもらいたいなっていうふうに思います。
はい、終了でございます。はい、お、綺麗にまとめましたね。
はい、
カレーについて語るのが難しいから、カレー屋さんについて語った。
はい、カレー屋さんについて語った。
いや、うまくいきましたね。いや、もうそんな感じで、もう全然いいと思いますよ。はいはい、いや、今のはね、1分間でうまくまとめられたと思います。
はい。
はい。これで多分インド人もね、ジャパニーズカレー、まあ、インドカレーの話しましたけど。
はい、結構美味しい、本当に美味しいので、よかったら、お近くにありましたら、ぜひ行っていただきたいなっていうふうに思います。
カレー屋さんね、なんで食うカレーね。
そうなんですよ。
いやー、小学校の頃給食のナンめっちゃ大好きだったんで、もうモリモリ食いたいですねではアスカさん、なんか食べ物関係でちょっとお題いただけると。
うーん、
国民的なね、ちょっと有名な食べ物でお願いしますよ。
はい、
はい、パクチーとか言われても僕は
パクチーはそうですね。じゃあ今どうなんだ、今、
はい、
子供が好きそうなやつだとか、
今でもいいですよ。
カレーライスだったので、
はい、
じゃあお題はオムライスで。
おや、オムライスですか。わかりました。
お好きですか。
いや、もう大好きですもうあのサンドの飯よりオムライスが好きってぐらい。
はい、
はい、嘘でございますそんなにじゃないわ。はい、じゃあアスカさん、今度は間違いないでボタン押してくださいよ。
ごめんなさい。
はい、じゃあコールお願いします。
はい、ではいきます。よーい、スタート。
はい、今回はまた有名な食べ物、オムライスについて説明したいと思います。これはですね、結構洋食屋さんとかファミリーレストランではよくある料理だと思うんですけど、ちょっとケチャップとかで炒めたチキンライスの上からトロトロの卵とかを乗っけた、まあ、包んだものもオムライスって言うんですけど、乗っけたものがオムライスですね。昔はチキンライスを作ったものを卵焼きの上に乗っけて綺麗に包んだものをオムライスってしてるのが一般的だったんですけど、最近とかだとオムレツを作ってチキンライスの上に乗っけて包丁で切って、まあ、乗っけただけのものもオムライスっていうようになってきたんで、そうですね、オムライスのジャンルは広がったんじゃないかなと思います。ちなみに僕の母親がデニーズで働いていまして、オムライスの作り方をね、教えてくれました。すごい美味しいやつ、バターをいっぱい引いて、卵いっぱい3つぐらいかな、やった後に熱々のフライパンに乗っけた後、ちょっと箸でね、ぐじゅぐじゅぐじゅってやって、そのままライスの上に乗っけると、そうするとでお店のオムライスができます。はい、
終了。
イエーイ。
もう最後、あー、オムライス食べたいなってい
う。オムライスの作り方になってしまった。うん、あのね、マジでね、あのオムレツを作って乗っけるのが難しい方は、はい、あの状態にしたものをねスライドしていけばオムライス美味しくできます。
あ、
はい、いや、あのちょっとお腹も空いてきたんでね、ちょっとこのコーナーはこれぐらいにしておきましょう。
はい、
あの、うん、グーってねお腹の音がねもしかしたら入ってしまうかもしれない、
入っちゃう
ので、はい、ちょっとね次のコーナーに行きましょうか。
はい、
はい、
続きましてこのコーナー、
進捗どうですか。はい、このコーナーはですね、
はい、
あの我々声優を目指している2人でございますが、
はい、
声優に目指してどれだけ自分が進んでるのっていうのを改めて確認するコーナーでございます。
はい、
はい、どうですか進捗。
そうですね、あの冒頭でも お伝えはしたんですけども、
はいはい、
あのオリジナル曲のレコーディングをさせていただきまして。
おー、いいですね。
はい、で8月に早ければ配信予定になっております。
お、皆さん iTunes とかで配信されるんですかね。
どうなのかな、なんかあの詳しい詳細の方は Twitter とかにどんどん載せていきたいと思っておりますので、
はい、
はい、ちょっとフォローしていただいて確認の方をお願いします。
おー、皆さんフォローしましょうね。
はい、
あの僕は多分携帯の着信音にするかもしれない
ちょっとあんまり、なんだろう、アップテンポな、なんか明るいような曲っていうよりは、ちょっと、しんみりした感じの曲調になってるので、でも結構聴いてて、あ、この曲いい曲だなっていう風に、あの、思ってくれると思うので。
じゃあそこは自信げに行きましょうよ。せっかくできたね、オーディション曲なんですから。
はい。
じゃあ、あの、着信音が難しいんだったら、
はい、
あの、目覚ましにするんで。
目覚ましですか？
アスカさんの歌声で目を覚ましましょう。素晴らしい一日が待っているかもしれませんね。
はい、はい、はい、あのそうですね、待っていただい
てなんか他には活動してることとかっては。
そうですね、他に活動ですか、今のところまだ活動はできてないかなっていうふうに思います。
あれ7月から始動するウィスドラマが、え、ウィスドラマあれ、
あ、7月からボイスドラマの方に参加させていただきますね。
おー、そうだったんですね。
確か旅長さんも一緒に、
おやおや
出演しますよね。
はい、あの、はい、僕ら二人ちょっと7月からちょっとね、あの1年くらいかけてやる大規模なボイスドラマのイベント、違うな、企画に参加させていただいております。
はい、
はい、ちょっとね、そう、あの役をいただけたんですよ。
はい、役いただきました。私は主人公の水垣ときちゃんっていう、
そう、ジョインジョインときじゃなくてそう、女性のねときさんでございます。
はい、
そう、僕はあの狩内ゆるしっていうね超イケメンっぽい感じの、ね、キャラクターをいただきましたので、
はい、
ちょっと頑張ってねイケメンになってきます。
はい、はい、
そうそうそうそう、この声出してる人どんな人なんだろうっていうね顔を見た時にね、うわってならないようにちょっと顔をイケメンにしないとねそう、声優もねもう顔を見られる時代なので、
はい、
そうそう、イケメンにならねばならない。
そうですね、痩せないとですね
うーん、ストレートぐさってきましたね
いや私もちょっとね、小顔にならないとなっていう風に思ってますんで。
小顔ですか。
いやいやいや、そうなんです、そうなんです。
もう僕も全体的に丸々なんだよはあ、じゃあお互いに頑張りましょう。
はい、
で、あのボイスドラマ関係で、あの YouTube とかで投稿されるんでしたっけ。はい、素晴らしいですね、はい、YouTube に投稿されるとともに、あのラジオとかもいろいろ予定しているそうなんです。
はい、
さらにね、もっといろんなラジオもやることになりそうなんで、どんどんどんどんステップアップしていきましょう。
はい、
で僕の方はですね、そのボイスドラマに参加させていただいたっていうのもありますし、最近ボイストレーニングに通っているところで、
はい、
ちょっと軽く演劇の発表があったりとか、あの歌を歌った発表があったりとか、ちょっとねレミオロメンさんの3月9日を歌ったりとか、ちょっと水戸黄門やったりとか
水戸黄門、
はい、水戸黄門です、あの印籠を見せてはは
ーってやつですね。はい、
そうそう、そういう感じの劇とか、劇というか演劇ですね、
はい、
をやったりっていう発表会があの7月にあったりするので、それに向けて活動っていうのと、うん、
はい、
あのちょっとちらっと話したんですけど、ゲーム実況、あの、はい、今月の頭からバリバリやらせていただいてまして、3人でのグループ実況と僕一人でやる実況に加えて、
はい、
自宅で僕の実の兄貴と一緒にゲーム実況やってる兄貴ですね、
はい、
とあのラジオをまた追加で撮り始めました。 これに関してはもうね、あのラジオっていうよりしょうもない雑談みたいなのに近いんですけど、はい、今後ちゃんと編集して投稿する予定なので、はい、よければ見てください。
わかりました。
YouTube ニコニコ動画で投稿予定でございます。
はい、
はい、というわけでね、なんかわかんないけどどんどんどんどんちょっと夢に向かって進んでるんじゃないかなと。
すごいいろいろ活動でされてますね。
ね、お互いにね、はい、いやいやいや、あのね、僕はね細かいこといろいろしてるだけで、
はい、
ちょっとねアスカさんのねその大手パワーがすごくて。
大手パワーですか。
そう、だってもう企画がすごいじゃないですか。
まあその分ちょっとねこっちのねあのマネーの方がねかかってるんですけどね。
まあ、はい、まあ僕もねそれ関係で今月マジで金がなくて。
そう、あ、お金がないって言ったら本当にお金がなくなっちゃうのであまり言わない方がいいんですよ。
じゃあもう今月もガッポガッポなんで。
ガッポガッポなんで。
もうお金がなくならなくて困ってます。
はい、
この前なんか宝くじ当たっちゃって。はい、そんな感じでね、うまくいっていけてるので、
はい、
はい、我々は多分前に進んでると思います。
はい。
はい、というわけで、いつかね、声優になる時のために、
はい、
どんどん前に進んでいきましょう。
はい。
というわけでね、お次は、あのコーナーでございます。
あのコーナーですね。
あのコーナーでございます、はい、今回はね傑作かなって思って作ってきたんで。
そうですね。
はい、では皆様お次のコーナーお待ちください。
はい、
はい、ボイスドラマ
超次元カードバトラーメテオ。
超次元カードバトラーメテオ、前回までのあらすじ。バトル開始から有利に戦いを進めていたメテオであったが、コスモがサモンした次元の超越者のエフェクトによりメテオの最強のコンボがあっさりと封殺されてしまう。このままあの時の二の舞になってしまうのか。どうするメテオ。
一発逆転？負けらんねえんだ。超次元竜ディメンションドラゴン。くそ。
さっきまでの威勢はどうした？俺を倒すんじゃなかったのか？
畜生、このままじゃ負ける。何か手を打たないと。でも何をすればいいんだ。
悪いけどこれで終わりにさせてもらうぜ。俺はテクだから幻影のエクセキューショナーを3本、さらに次元の超越者のエフェクトにより前のターンに破壊された石腕のグラディエーターをスペシャルサモン。
まずい。
まだ終わらねえぜ。さらにオフェンスカード進軍の追い風を発動。このカードのエフェクトによりこのターンにサモンされたユニットは相手にアタックをしなければならない。しかしその代わりにユニットパワーを大幅に上昇させる。さあ行け、エクセキューショナーグラディエーター、メテオのエリアにいるソニックワイバーにアタックだ。
俺はまだ負けらんねえんだ。ディフェンスカード捨て身の反抗を発動。自分のライフエネルギーを減らす代わりにこのターンアタックしてきたユニットのアタックを無効にして破壊する。
なんだと？
お前の使った進軍の追い風のエフェクトによりお前のユニットはアタックを止めることができない。
しまった。
アタックしてきた幻影のエクセキューショナーと石腕のグラディエーターを破壊する。
くそ、やるじゃないか。
次元の超越者もアタックしたらどうだ？
いや、次元の超越者は進軍の追い風のエフェクトを受けていない。だからアタックは中止だ。ふん、うまく命拾いしたな。だが結果は変わらない。お前の敗北が一旦先に伸びただけだ。
そ、俺のターン。でもあいつの言ってることは何も間違っていない。俺の場にはソニックワイバーン1枚のみ。手札にあるこのカード、異次元の追放を使っても次元の超越者は倒せない。このままで本当に負けちまう。ひとまずこのカードを捨てて少しでも耐えるんだ。
ん？どうした？負けを認める気になったか？
いや、違う。師匠の言葉を思い出したのさ。
師匠だと？
負けたくなければ決して考えることをやめるなってな。そして倒せないなら倒さなきゃいいんだ。
なんだと？
俺は手札から次元竜の眷属をサモン。このカードをサモンした時に自分のエリアにドラゴンのユニットがいる時、山札から次元竜の紋章を手札に加えることができる。さらにソニックバイバーンのエフェクト発動。自分のエリアにいるユニットを一体破壊することで 山札からソニックワイバーをスペシャルサモンすることができる。
ソニックワイバーンが2体、まさか。
そして手札から次元竜の紋章バニール2体のソニックワイバーンに発動する。行くぞ、ディメンショナリーエボリューション。
な、この輝きは。そうか、お前もまた選ばれしディメンションバトラーだったんだな。
世界を、宇宙を、超次元を、全てを滑る無限の覇者よ。姿を現せ、超次元竜ディメンションドラゴン。
ディメンションドラゴン、そしてこの輝き、やはりあの男の。だがディメンションドラゴンといえど次元の超越者を倒すことはできない。
言ったろ、倒さなければいいってさ。俺は手札から異次元の追放を発動。
異次元の追放か、だがそれも効かない。
誰がお前に使うって言ったよ。
なんだと。
俺はこの異次元の追放を自分のディメンションドラゴンに使用するぜ。
自分のディメンションドラゴンにだって、まさか。
ディメンションドラゴンは全ての次元を滑る覇者、別次元に飛ばされたところでヘッテラなのさ。そしてこの時ディメンションドラゴンのエフェクトを発動。別次元を移動することによりディメンションドラゴンは絶対的な力を持つ。
なんてユニットパワーだ。
さらにディメンションドラゴンは次元の超越者の存在しない次元に移動することによってプレイヤーにダイレクトアタックをすることができるのさ。
バカだ。
さあこいつで終わりだ。超次元を滑し覇者よ、無限の力を見せてやれ。ディメンションインフィニティフォースブレイカ
ー。ライフエネルギーエンプティ、俺の負けだな。
やったー、リベンジ達成だ。
まさか本当に俺が敗れるとは、想像以上だ。
お、頑張って修行した甲斐があったぜ。
やはりお前しかいないな。
ん？
そういやちゃんと名前を聞いていなかったな。
ああそうだったな。
俺の名は銀河はコスモ。
俺はメテオ、流れ星メテオだ。
流れ星メテオ、やはりそうか。メテオ、お前には近々開かれる大会に出てもらう。
は？大会ってなんだよ。
カードショップのおっさんが言ってただろ、都市部で大きな大会が開かれるって。このチラシを見ろ。
チラシ？これって全国から大勢のプロが集まって最強のディメンションバトラーを決める大会じゃないか。
そう、その名もウルトラディメンションカップ。
で、その大会はプロライセンスが必要なやつだろ。俺そんな持ってねえよ。それに年齢制限だってあるだろ。
何事にも特例というものはある。この資料を見ろ、関係者に配られるものだ。
関係者って、何特例として S 級プロライセンスを持っている者の推薦があった場合は無条件で参加可能とするって、なんだよこれ。プロライセンスって A 級までじゃないのかよ。
S 級ライセンスは公には知られていない。 A 級ライセンスを超えるライセンス、これはごく一部のプロバトラーのみが保持する特別なものだ。そしてその大会に優勝者には S 級ライセンスが与えられる。
なコスモ、お前一体何者だ。
俺は S 級ライセンスを持つプロバトラーだ。
S 級のプロバトラー、俺はそんなやつに勝ったのか。
お前には手始めに S 級のプロライセンスを取ってもらう。
ちょっと待てよ、なんでそんなプロがこんな田舎の大会に出てたんだ。
探していたのさ、俺にふさわしいバディをな。そして見つけた、それがお前だメテオ。
俺がバディ？
お前は俺に勝った、その実力は本物だ。そしてお前は俺と同じ選ばれし者だ。
選ばれし者？
いつか分かる時が来る。
あ、おい、
本部にお前を推薦しておく。しかしか運営の人間がお前を訪ねるだろう。そしてこの大会で優勝しろ。お前が S 級になった時すべてを話す。この俺に勝ったんだ、負けたら承知しないぞ。
コスモ、ああ分かったよ、絶対に優勝してやるから待ってろよ。
こうしてコスモに勝利することができたメテオであったが、この先にさらなる困難が待ち構えているとは知る由もなかった。
なんとかリベンジを果たしたと思ったらプロの大会に出ろだって。 そうこうしているうちに家に運営委員会とかいうやつらがやってきて、俺が推薦されたのが何かの間違いだとか言ってきやがった。いいぜ、そこまで言うなら俺が本物だってことを証明してやる。次回、超次元カードバトラーメテオ、偽物疑惑、変幻自在のトリックコンボ、来週もディメンションバトルセットイン。
この番組は旅城とアスカの行くぜ超全力の提供でお送りしました。
はい、というわけでエンディングのお時間でございます。
はい。
いや、この台本難しいね。
難しいですね
お前が作ったんだろうっていうあの僕が作ったんですけど感じなんですけど、あのね、この台本実はねすごい傑作かなって思いながらあの書いてて、これ実はあのアニメ版の、超次元カードバトラーメテオ、まあ、存在しないアニメなんですけど架空のアニメなんですけど、はい、このアニメの第4話ですね。これは
第4話なんですね。
第4話なんです。
1話ではなく、
1話ではなく、あの1話はメテオくんがあのコスモくんと出会って、
はい、
あのカードショップで負けるシーンが描かれるので、
はい、
で2話で修行して3話でバトルが開始して、
はい、
で3話の後半でコスモくんのね次元の超越者がちょっとメテオくんのコンボを封殺して、はい、どうするメテオっていうので3話が終わって、
はい、
で4話はねあのそこから逆転して勝つところまで描かれるんですよ、
はい、
そうそうそうそう、そうあの裏設定とかいっぱい作ってて、
はい、
実はねあの流れ星メテオくんのね父親が流れ星流星っていう名前そう流れ星っていう感じで、ね、うまくハマったかなっていうキャラクターで、
はい、
であの将来ねその次元を支配するみたいな悪い悪役が出てきてディメンションバトルしていろいろやるんですけどそうあのメテオくんが負けそうになってるところに父親が現れて、
お
そう最終的にはすごい強いやつと相打ちになって、
はい、
メテオお前はお前の道を行けみたいな感じのセリフがあってね、あの流星さんは死んでしまうんですね。
おお、結構細かい設定で、
そうそうそう、はい、ディメンションドラゴンはこれあの流星さんから渡されたカードなんで、
はい、
そういうね深い設定がある存在しないアニメでございます、はい、ね、毎週日曜朝の6時半から放送中でございますので、
はい、
はい、放送はしておりません、はい、嘘アニメなんで。はい、ね、そんな台本がありました。
はい、
というわけで、そろそろお時間でございますね。
はい、
何か最後に宣伝することがありますか？
そうですね。あるとすれば、どうしよう。まあ、今後、ツイッターとか、インスタグラムに情報を載っけていきたいと思いますので。
じゃあ、アカウントを言いましょう。
はい。夢夢夜でムムよアスカで多分検索、名前検索すると出てくると思いますので、
はい、
はい、そこからちょっとフォローしていただけたらと思います。
皆さんいっぱいフォローしましょう。
はい、お願いします。
はい、あの僕もツイッターやってます。
はい、
あのアットマーク、まあ、単純に旅前で、あの旅城千吉という名前でやってますので、
はい、
多分調べていただければ出るんじゃないかなと思います。
はい、
あとはブログやったりとか、実況プレイしたりとか、まあね、いろいろとラジオやったりとかっていう風に手広く活動しておりますので、
すごいですね、本当にね。
ねえ、うん、これで本当にね、プロとしてね、あの活動できたらなって思ってます。
はい、
はい、本当になりたいんだ、もう本当になりたいんだ、うん、もうね、本当もうその自分がやりたいことのために。アホみたいに努力をしたい。
そう。いいですね。
やっぱね、うん、そういうの大事だよ。
はい。
うん。まあ、そんな感じでね、そろそろお時間でございます。
はい。
はい、まだまだ言葉がね、あの足りないというか、
はい、
うまく口が回ってない我々でございますが、
はい、
ちょっと末永くね、ちょっと温かい目で見守っていただけたらと。
はい、
あの今までやった台本とかもいずれしっかりと成長したときに、
はい、
あの過去と比べるような形でね、もう一回収録し直して、
はい、
うわーひどいーって言いながらねあのその台本を聞く回とか作れたらなと思ってますので、
はい、
頑張りましょう。
はい、
はい、というわけで、あのお相手は旅城善吉と
アスカでした。
はい、皆さんそれではまたお会いしましょう。
はい、
バイバーイ。
バイバーイ。